総合政策学部山中隼人研究室ゼミの番外編としてお届けしています。
こんにちは。今時のメディアリテラシーのお時間がやってきました。さて今週はですね、関西学院大学山中隼人研究室から3回生の皆さんとともにお送りしていきたいと思います。さて今週はですね、キムチアキさんに代わりまして3回生の稲積恵美が司会をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ゲスト講師のご紹介をさせていただきます。毎日新聞で主に社会部で調査報道をされていて、論説員や編集員の経験などをされておりまして、現在では関西学院大学総合政策学部のジャーナリズム論などの授業を担当されています平野幸雄さんです。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。さてですね、今日の話題なんですけど、はい、フェイクニュースの見分け方というテーマでお話をさせていただきたいと思います。はい、フェイクニュースとはまず何かをすごい説明していただきたいんですが、
すごく簡単に言いますと、はい、虚偽なのにね、真実のように装って伝える、はい、あるいは流れるニュース、まあ、こういう言い方ができると思うんですけどね。あと伝聞とかね、噂話を報道機関に伝えて、報道機関がそれをチェックなしに 流れるというニュースを総称してフェイクニュースというふうに言われてますね。
このフェイクニュースという言葉が、はい、こう流行しだしたのが、最近のような気がするんですが。
そうです、最近、本当にごく最近なんですよ。
具体例としては、
私がずっといた報道の前線ではですね、はい、フェイクニュースという言葉は、過去ほとんどなかったんですよ。
はい、
どんな言葉があったかというと、虚報とかね、誤報とかね、日本語で言うとそういう言葉しかなかったんですよ。はい、でフェイクニュースという言葉が一挙にこう、世界中に広まったのはアメリカの大統領選挙があった去年の、はい、もう選挙前からなんですよね。でこれ、広げたのは誰かということになるんですけども、こうトランプ大統領、当時は候補だったわけですけど、はい、選挙前はね、ヒラリー・クリントンさんを、いわばこう貶める、攻撃するようなニュースを、はい、意図的に流した。でそれは誰が流したかというと、右派のインターネットメディアの経営者であるですね、はい、スティーブ・バノン氏という人がですね、はい、意図的に流したんじゃないかと言われて、この人は後にトランプ政権が誕生した時に首席補佐官、戦略官になったんですね。もう側近中の側近と言われて、その論功行賞で、なったんですけれども、当時ですね、選挙前にこういう、ニュースを流したわけですよ。はい、クリントンさんがパーキンソン病であるとか、
はい、
あるいはそのクリントンさんの補佐役の人がですね、サウジアラビアのスパイであるとか、これも全くありもしない事実をですね、はい、このバノンさんの経営しているブライトバードというニュースメディア、インターネットメディアなんですけどね、はい、ここに流したと。でそれに信じた支持者が、トランプさんの支持者がですね、一挙にこう共鳴したわけですよね。はい、で、拡散したと。で、既存のメディアはですね、自分たちではフェイクニュースとは言わなかったんですけど、それは逆にトランプさんがそういうことで攻撃されたときにですね、正しいニュースをそれはフェイクだと言って、既存のメディアとトランプさんがものすごいこう確執が選挙戦の前後から高まったわけですよね。はい、これから全世界、もちろんアメリカの大統領選挙ですから注目されてますよね。
はい、
だからフェイクニュースって何なんだということでですね、広まってきたという、最初のきっかけはそうなんですかね。
はい
はい、
でもこのフェイクニュースがですね、そのトランプさんが大統領に なる前となった後っていうのは、なんか結構変わってる、主張が最近はちょっと変わってるんじゃないかなっていう、トランプさんの最初は。
もちろん政権取ると、さまざまなメディアがその政策について、批判とか検証しますよね。
はい、
で一貫してるのはね、自分の不都合な 批判とかねニュースについてはフェイクだと言ってトランプさんは一貫してますよ。それは前も後も。
なるほど、
は
い、このフェイクニュースがですね、
はい、
及ぼす、こう害っていうのがすごい民主主義社会に及ぼす害がすごい大きいというふうに私思うんですが、
まあデマ社会っていうんですか、まあ、特性としては憎悪を駆り立てますよね。ありもしない事実を並べて攻撃すると、で、まあ、逆に言うと差別とかねそういうことを生む場合もあるし、攻撃的で、まあ、誹謗中傷というんですかね、こう分断社会の分断でしまうという、非常にこう害毒があると。あと、まあ、このフェイクニュース以前に、ヘイトスピーチという言葉がね、これもずっとあるわけですけども、
はい、
意図的に排斥するとか、
うん、
こういうものとこうものすごく連動してる、
うん、
ガイドがありますね。
なるほど。ってことはこの民主主義社会っていう、こう日本も民主主義だと思うんですけど、の破壊につながるっていうふうに感じるんですけど、私は、うん、
はい、
それについてはどう思われますか。
あ、日本のケースですか。
日本っていうよりも民主主義社会をこう取っている世界各国の破壊につながるんじゃないかなっていう、
つながってますね。
す
確かに。だから破壊というか、まあ、分断ですよね、
はい、
分断亀裂ですよね。
うん、
まあ、後で詳しいお話しするようになると思うんですけども、はい、例えばヨーロッパ のフランスとかね、ドイツとか、
はい、
まあ、いわば先進国でこういう傾向が顕著、まあ、はい、民主主義社会が定着してるね、
うん、
国ほどこういうものが逆に、その他者を否定するというためのニュースっていうのはですね、
うん、
この1、2年、特にまあ今年の春ぐらいからですね強まってきたと。まあ、一つの背景はですね、やっぱり難民問題がかなり多いと思うんですよね、
うん、
ヨーロッパに、まあ、何百万人という人たちが、
はい、
中東から、うん、東欧経由でね、
はい、
で、まあ、それに伴ってフランスとかドイツの人たちは自分たちの平穏な社会がですね彼らによってこう、うん、壊されるんじゃないか、あるいはこう雇用を奪われるんじゃないかということでですね、こう他者を否定する共有できないね社会の形態になる。その時にまたフェイクニュースが流れたわけですよね。そういう土壌が、まあ、新たに生まれたんじゃないかというふうに言えると思うんですね。
なるほど。でもこのフェイクニュースをですね、普通のこのテレビや新聞などのメディアがこう伝えていくことによって、うん、そのメディアの信頼度っていうものが低下するんではないかっていう懸念はについてはどう思われますか。
既存のメディアはそれはきちんと、はい、一定の検証はしてるんですけどもね、うん、
はい、
一義的に権力者が発言したニュースっていうのは伝えなきゃダメなわけですよ、うん、一方としてね、はい、でしかしそれが虚偽であるのか流言であるのか、まあ、要するにそういうもの非常にこう害毒を秘めた発言であるというのを検証するには時間がかかるわけですよ。でそれをきちんと全てチェックして、
はい、
フェイクニュースをその後で正してるかというとそれは検証しきれない部分もあるわけですよ。例えばねトランプさんがこんなこと言ったんですよ。ヒラリー・クリントンさんのに投票した不正投票が300万人あったんだと、
う
ん、いうようなことを言ったわけです。自分が大統領になったにもかかわらずね、はい、
うん、
でも私はもうだから圧倒的な支持を受けて大差でね、
はい、
なったんだということを、
うん、
言いたかったんだろうと思うんです、
はい、
それはもうどう考えてもフェイクなんです、
はい。
ところがその300万という数がですね、
はい、
どこから出てるのかというのは、
うん、
発言を聞いただけではすぐいや違うんだとなかなか言えないわけですよ、うん、要するにそれが違うんだという事実をですね、
うん、
並べていかないとそれは反証できない、うん、きちんとした反証にならないわけ
です。そうですね、
ええ、 まあ、だからそういう時間がかかってしまうというその部分はありますよね。既存のメディアがね、怠っているかというと必ずしも怠ってないと思いますよ、はい、むしろ、特にまあ日本はそれ部分まだちょっと欠けてますけど、欧米 の, あのメディアは、はい、フェイクニュースと戦っていると、逆にね、チェック機関を強化してね戦っていると。で、発言そのものについての調査報道を、きちんとしてですね、違うものは違うんだと言って否定していると思います、
うん、なるほど。でもですね、このフェイクニュースかフェイクニュースじゃないかを見分けるのってすごい難しい問題だと思うんですけど、例えば日本で言ったらこう表現の自由とか誹謗中傷の境目って結構ギリギリのラインというか難しいラインがあると思うんですけど、やっぱそれとよく似ているんじゃないかと思うんですが、どう思われますか。
うん、まあこういう考え方があると思うんですよ。民主主義社会というのは、まあ、誹謗中傷をその発言してもね、それを包容する、ね、社会であるべきだと。まあ、それも多面的な、ね、価値観のもとで発言しているわけで、それは一概に、抹殺したり、ね、全否定するということは社会として、でもそういう人がなぜそういう発言するのかという検証はもちろんしなきゃダメなんですけど、
はい、
まあ抹殺するとかね、そういうことになってはならないと思うんですよ。だからそこがこうはびこる余地がまだ あるわけですよね。法的にも含めて。
なるほど。このフェイクニュースが、こう選挙戦で結構使われていて、今までも、例えば、そのアメリカの大統領選挙で、うん、フランスの大統領選挙もなんかフェイクニュースが、
フランスはね、かなり今年春凄まじいその攻撃を今のマクロンさんがルペン陣営からされましてね、はい、ルペンさん、まあ、右派ですよね。で、まあ、マクロンさん の, 政治資金の出所とかね、
はい、
そういうことについてまあ、フェイクニュースを流されたわけです、はい、でその時ね、どう考えてもルペン陣営から流れてるとしか思えないというふうに気づいたのは既存のフィガロとかですね、
はい、
メディアなんですよ、
はい、
でそういうところが、まあ、記者たちがですね、マクロンさんを攻撃し、ネット上で攻撃したニュースを全部集めてですね、一つ一つチェックしていったんですよね。そうすると一つの傾向が出てきて、ある一定箇所から流されてると。そのツイッターのアカウント名は変えてるんだけど、どうも特定 の, まあ、ルーツがあるんじゃないかと言って、
はい、
記者たちがですね、まあ、調査報道をやったわけですよ。でベルギー経由でですね、そのニュースが流れてたということが途中で分かりましたね、
はい、
で普通であれば国が変わるから、
うん、
なかなかフランスの記者たちはそこに取材には直に行けないんですけどね、もうその新幹線乗って、
はい、
ユーロスターですか、あれ乗ってベルギー行ってですね、はい、どうも怪しい人物がいたと言って、もうフェイス2フェイス、うん、もう直で1対1でですね、あなたこれ、はい、流したんじゃない、いや私じゃないと、でも知ってるよと言って、またさらに調査していくとですね、はい、実はこれアメリカのそのネットメディアの人物がですね、はい、流してたと。でそれはルペンさんからどういうその指示を受けて流したのかわからないんですけども、
はい、
非常に海外に2カ国も通してですね、その指示が出てたということが分かってですね、
はい、
まあ結構差がついたんですけどね、最後、はい、最後、まあ、まあ議席はルペンさん増やしたんですけど、その大統領選挙そのものはね、もう決選投票になってもダメだったんですけど、
はい、
そういうことが逆にこう浮き彫りになった大統領選挙でもあったんですよ。
なるほど、日本でもですね、衆議院選挙が行われて、フェイクニュースが出てくるんじゃないかっていうのが結構も注目されていたと思うんですけど、でもまあその大きく目立ったフェイクニュースというのはあまり見られなかったと思うんですけど、今後日本の選挙戦でのこのフェイクニュースは出てくると思いますか？
いや、日本でもものすごく流れましたよ。
あ、流れてましたか、なんか結構
これは直接今の政権をストレートに批判するつもりはないんですけどね、安倍首相自身がフェイクニュースを公然と記者の前で語りましたからね。日本記者クラブの直前の討論会で、朝日新聞が森友家計問題で加藤知事の発言を報道してないと、公言したんですよ。でそれは嘘なんですよ、フェイクなんですよ。でその時質問した、朝日新聞とか毎日新聞の論説委員経験者が、日本記者クラブの司会者だったんですけど、いや朝日新聞は報道ちゃんとしてますよと言って言ったんですけど、いやそんなに十分ではないですよと言って、また安倍さんが答えたの、いや何本ちゃんと加藤さんの発言は見出しもつけて反論してますよと言って、やり取りがあったんですよ。だから僕らから見たらフェイクですよね、権力者が偽の情報を流してはダメで、事実を並べてるのであればいいんですけどね、それとか、もう一つ言えば自民党の宣伝戦というのはやっぱり凄まじいものがありましたよ、自民党ネットサポーターズクラブというのがですね、自民党本部に集まって大体こう1万9000人ぐらいの人がいるんですよ、でその人たちがね、会合を持ったんですよ、10月6日に。でこういうニュースを流していいのかと、こういう言葉使っていいのかというそのやり取りがですね、既存の我々、私のいた毎日新聞とか朝日新聞とか読売とか、こう記者がですね、取材もしてるわけです。そのやり取り聞くとですね、例えばそのサポーターがですね、自民党のその人たちに希望の党で希望の NO という NO、この党を使って紹介していいのかとか、一見民主党とかいう言葉を使っていいのかとか、立憲民主党をもじってね、一見一つの見る一見民主党とか、こういう言葉を使って、ツイッターとかね、選挙候補で流していいのかと言ったらですね、なんとその時 の平さんというそこの責任者がいいよと言って OK 出したんですよ。だそういうことがもうそこの選挙戦でもあったんです、ネット上でもね。これは与党だけではなくて、ただね、要するに野党側がそのフェイクをそんなに流したかというと、私はあんまり聞いたことないですね。政権与党の支持者、与党そのものは支持とはしてないと思うんですよ、サポーターたちがね、やっぱりもう圧倒的に多くのデマが流れてましたね。特に森友家計問題についてはありもしない事実がもうネット上に溢れてましたね。ただそれを見極めるのは大変難しい、
やっぱ実際にこう関わってないし、そのやっぱネット上とかその情報でしかメディアからしか受け取れない情報なんで、なんかこちらからしたらすごいなんかやっぱ信頼ができないし、どれを信じていいかわからないっていうのが現状ですね。
そうですね、難しいですね、
でなんかもうヘイト発言とかこのプロパガンダをこう疑うことができるかもしれ、できると思うんですけど、このフェイクニュースっていうのは、なんかプロパガンダ的にこう使われてる、普通にっていうのをがすごい問題だと思うんですけど、このフェイクニュースがと今後こうどう付き合っていけば私たちはいいのでしょうか。
付き合うというか、今日のテーマである見分け方ですよね、これは本当メディアにいる人間が常にやっぱり心しておかなければならないと思うんですけども、ちょっと基本的なことを言いますとね、ニュースというのは皆さんメディア 学科ですから、はい、よく、まあ、この言葉ご存じだと思いますが、5W1H というね、
はい、
いつどこで誰が何をどうして何のためにどういう方法でという 5W1H ありますよね、はい、これがこれを満たしてるかどうかというのをまず最初に見たらある程度そのフェイクを排除できるんじゃないかと。特に主語のないニュースはね、あまり信用できない。誰がそれを言ったのかと。フェイク のニュースで多いのはね、単純な数字とかそういうのを並べてらしいみたいな話を並べるんだよ。じゃあ誰が言ったのと。じゃあそれは固有名詞、もし書いてたりしたら固有名詞は誰なのか、実名なのか匿名なのか、
はい、
圧倒的9割ぐらいのフェイクは匿名ニュースなんですよ、
はい。
実名でニュースを流したら自分たちが批判を受けるから、
はい、
誰も実名でフェイク流しませんよね、うん、はい、まずフェイク発信元が誰なのか、
はい、うんうん、
それを一番 見るべきなんですね。
なるほど、
うん、
やっぱ匿名かも実名であるか。実名であったら、まあ、やっぱりこう追及もできます
し、ね、できますし
確かに、
うん、ただ先ほど言ったように匿名の場合はね、はい、
うんうん、
まあ、匿名で、真実を流しているのも もちろんあるわけですよ、はい、だからそれをじゃあどうやっていくかというのは今言ったような形で、5W1H に当てはまっていって。
なるほど、うん、一つずつ、
うん、はい、自分が本当に納得できるかこのニュースがね。それで発言しているその立て人物 そのいわゆる信用性というんですかね、肩書きとか。実名であれば例えば政権であれば官房長官とかね、
はい、
一番怪しいのは関係者なんですよ、
はい、
ね、官邸筋とかね、
はい、
官邸筋がこういう、いや官邸筋って筋って誰だと、
はい、
思うわけですよ。
うん、
で非常に怪しいんですよ、
はい、
そういう言葉はね。だけどまことしやかにネット上では官邸筋が野党の候補にこうか批判したとかね、流れたら、ああそうなの、やっぱりおかしいんだなとかって思い込みがちな用語を使うわけですよ。だからそれをやっぱり一つ一つやっぱりきちんと見ておかなければならないなと。まあ実名以外にはあまり信用しない方がいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。
なるほど。さて今日はですね、このフェイクニュースについてまずこう何かということをこうお話しいただいた中で、ゼミ生にちょっといくつか質問をしてもらおうかなって思うんですが、はい、大丈夫ですか。
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。じゃあ中島くんお願いします。
お話ありがとうございました。
ありがとうございます。
私が思ったことなんですけれども、
はい、
フェイクニュースって本当に小さいものから大きいものまで様々にあると思うんですが、
はい、
ただそのダブルチェックという方法でその真偽を見極めるときにですね、
はい、
例えば脱税であるだとかテロリストへの武器供給だとか、そうした元々の情報が出てこないようなものに対してはどのようにして真偽を私たちが確かめればよいのでしょうか。
元々の情報という意味はちょっと分かりにくいんですけど、それは
例えば普通にホームページなどで国がこう出しているようなデータを見れば分かったり。
ああそういうことですか。
そうした方法ができないものに対しては。
あ、できないもの、
はい、
できないもののというと具体的に言うとどういうあれでしょうかな、うん、ちょっとイメージ浮かばないんですけど、
先ほど言ったような例えば武器を供給しているだとかいうような情報はさすがにこう現地の中東まで行って調べようがないですか。
ああそういうまあ、テロ絡みの話ですか。
はい、
それはだから伝えてるそのメディア の, いわゆるその信用性ですかね、
はい、
それはインターネットのどのサイトなのか、そのサイトのチェックはできますよね。今言った私の言ったバノンさん の, サイトなのかね、あるいはもうフランスのもうフィガロが作ってる連動してる紙面と連動してるサイトなのか、やっぱり発信元だろうと思います。それを見極めるということだろうと思います。
なるほど、
ええ、
私たち大学生や社会人でもどうしてもそうしたメディアと触れる機会が多くなりつつありますから、うん、そうしたものに対しては本当に真摯に向き合っていこうと思います。
そうですね、だから 私はぜひやってほしいのは、まあ、皆さん紙面を新聞紙面というのは、まあ、よく新聞学ばれていて活字を読まなくなっておられる方多いと思うんですけども、ニュースをネット上で知ってですね、分かった気になってほしくないんですよ。やっぱりどんな大きなニュースでもですね、ネット上は全てこう並列的にですね扱いますでしょ。もう本当世の中変わるような大事件でもね、一行で、ね、だーっと最新のニュースが流れてくるじゃないですか。でこのニュースのこの価値観みたいなものが相対的に自分たちでは理解できない。あ、今日はこういうことあった、今日はこういうだけどね、新聞紙面はプロたちが目利きしてるんですよ。このニュースはベタ記事なのかトップ記事なのか、一面で扱うべきか二面で扱うべきなのか、だからニュースの重要度をですね本当に吟味してですね扱ってるんです。でその価値観っていうものをある程度自分たちが体感してないと、さまつなニュースにむやみに反応することが起きてしまうわけです。だから日々のやっぱりこうそのニュースのまあ目利き、自分なりの目利きっていうね視点をですねやっぱり持って接するということが大事だと思いますね。
じゃあ他に質問ある方いらっしゃいますか。
はい、
じゃあ森本さんお願いします。
フェイクニュースって大きいものも小さいものも最近よくそのテレビで結構大々的に放送されるのに、それがもしその間違えてフェイクニュースを流しちゃったってなった時に訂正がなんかちょっとしかされてない気がするんですけど、
これはまあ誤報ですよね。誤った報道だと。でこれはいわゆる既存のメディアはね、きちんとそのノウハウを持って訂正しなければならないというものをどの社も持ってるわけです。でそれに従ってやってます。例えば筧千佐子という人が4人の殺人で死刑判決を受けた。で裁判長がまあ判決文言うんですけども、その時ね、NHK が大誤報したんですよ。でなぜかというと、死刑判決っていうのは主文を先に言わないんです。判決理由から入っていくんですよ。また裁判長がよって死刑に処すと言ってないのにもかかわらず、記者が飛び出して、はい、要するに速報競争ですから、他の民放と競争している1分1秒でも早くその大事件ですから死刑判決が出たと言って字幕でスーパー出さなきゃダメなんです。でそれを勘違いして、はい、裁判長が死刑に処すと言わない限りはそれは報道してはダメなんですよ。で流してしまったんですよ NHK 一昨日。でそれでもうすぐ訂正して、もう各紙に一斉に速報に誤りがありました、確認の手順を誤りましたと言って、 NHK はそれは誤報であったということをちゃんとお詫びしてます。例えば、まあ、一例はそうなんですけどね、そういう、まあ、誤報とフェイクニュースとはちょっと、まあ、意味が違うということ。フェイクニュースは基本的に発信して誤りはありませんからね。
はい、
ね、
それはもう、
それは批判してフェイクじゃない、はい、ないですかと言った人たちをまたフェイクと言いますから。
じゃあもう終わりがないって
こと。終わりがないというか、もう分断がそのまま続くということですよね。まあ、法的なその一線を越えてなければね、名誉毀損とかそういうのも成り立つ時もありますから、それは社会でそれが立証されれば遮断されますからね。
では今日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では今日のゲスト講師の方は元毎日新聞の編集をされていた平野幸男さんでした。今日はどうもありがとうございました。